それでは拝読いたします。コリント人への手紙第1、12章18節から27節。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで、器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなのです。また私たちは、体の中で比較的に尊くないとみなす器官を、ことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官は、ことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は、劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは、体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。ではここでキリストの体と題しまして、近藤義也牧師による説教がございます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。あちらこちらの教会からイースターの様々な予定やプログラムの連絡が届いていました。大体ですね、各教会の礼拝で開かれる箇所はまさにイースターの箇所、イエス様の復活の場面ですとか、あるいは墓へと走った女たち、弟子たちのその姿、そんな箇所がですね、こう開かれているようですけれども、私たちが今朝開きましたのは第一コリントの12章、第一コリントのコリント人への手紙第一の12章の箇所でした。特にこの12章の26節と27節はこの前に掲げられて、毎週毎週私たちこの御言葉を目にしながら、あるいは週報にも記載されて、この御言葉を意識しながら過ごしてきた今年度でもありました。イースターにはふさわしくないかという方も思う方もいるかもしれません。イースターにはやはりキリストの復活、その場面がいいのではないか。でもキリストの復活とその後のペンテコステを境にして教会が誕生した、このことを考えるときに、この復活によって建てられたこの教会について、このイースターの日曜日に教えられ考える、このこともまたふさわしいのではないかと思わされています。バプテスマの礼拝でもありますけれども、二重三重の喜びを覚えながら御言葉に聞いていきたいと思います。キリストの体と呼ばれる教会、この不思議な共同体、他にはないこの不思議な共同体について教えられていきましょう。今日も主には二つの点でお話をしようと考えています。第一点目は、違いを超えて。違いを超えて。第二点目は、弱さを超えて。弱さを超えて。違いを超えて一つとされた群れである教会、そして弱さを超えて一つとされた群れである教会ということについてお話をしていきたいと思っております。まずは違いを超えてということですけれども、先ほども皆さんにどのような受難週を過ごされたかということをお尋ねしました。イエス様の あの十字架、イエス様のあの十字架。キャンプの中では、私がちょうどメッセージに立った時に、水曜日の、あれは水曜日の朝でしたね。水曜日の朝でしたけれども、ちょうど昨年秋のイスラエル旅行の際に撮りました、あの荒野、まあ、皆さん全員に見せたわけではないと思うんですけれども、でもお昼の時間に見せましたか？どうだったでしょうか？あの荒野で私が目撃をした羊がほふられる写真ですね。一匹の羊が連れてこられて、そしてその羊がほふられる、その様子を写真に収めた、カメラに収めた、その写真を中高生たちにも分かち合いながら、イエス様のその十字架、ほふられた子羊として十字架上でその命を捧げられたイエス様について考える時を持ちました。まあ、その集会の直前にも子羊イエスよと歌っていたんです。子羊イエスよと歌っていました。傷のない、初子であるその羊が最も価値があり、そして何ら傷がない、つまりは最も価値がありそして清いとされたその羊が人の罪を身代わりとしてほふられていった、殺されていった、まさにその旧約聖書のあの律法の規定の通りにイエス様は最も価値のある存在であるはずの神の御子が、そして最も清いお方、罪のないお方が、あの十字架上でほふられて、しかし、黙して、決してそれを否定せずに、自らその十字架へと向かっていった。そんなことを中高生たちと共に考えました。イエス様の十字架によってイエス様に期待を抱いていた人たちは、絶望に包まれました。しかし、イエス様の復活によって、その絶望は希望によって駆逐されていき、そして教会が誕生していきました。まあ、この教会というのをつくづく不思議な共同体だなと思うんです。他にこんな群れはないのではないかと言っても良いと思うんです。旧約聖書から福音書に至るまで様々な共同体が聖書の中には登場します。人々の集まりが登場します。旧約聖書に描かれるのはユダヤ人の共同体です。そしてそれは新約聖書の福音書にも、あるいは使徒の働きにも、このユダヤ人の共同体が各地にある。そんなことが登場してきます。あるいはイエス様の周りに集まる弟子たちの共同体がありました。あの12人の弟子たちがイエス様のすぐそばに側近として仕え、それだけではなくて、あのエマオト城に行ったクレオパたちのように、他にもイエス様の弟子たちと呼ばれる者たちが、イエス様の周りには集まっていたようです。これもまた共同体と呼ぶことができると思います。女たちもイエス様と共に行動をしていました。しかしこの教会というもの、新約聖書で登場してきます、あの使徒の働きに登場してきます教会、あるいはこの私たちの森岡聖書バプテスト教会のようなこの教会、この教会という共同体は聖書に登場するユダヤ人の共同体とも、あるいは弟子たちの共同体とも似ているようで、そのどれとも違う共同体だということができます。この不思議な共同体である教会はキリストの体とも呼ばれます。この教会という群れは、それまでの集まり、ユダヤ人の集まりであったり弟子たちの集まりとは一体何が違うのかということを軸に今日は考えていきたいと思っているんです。まずはユダヤ人の共同体との違いですけれども、旧約聖書にも福音書にも使徒の働きにもユダヤ人たちの共同体がたくさん登場してきます。彼らも毎週集まっていました。私たちがこのように集まるように彼らも集まっていたんです。そして集まって何をしていたか、 以前礼拝でも最初から最後までこの礼拝の中で開き続けて、そしてメッセージでも取り上げ続けました、あのネヘミヤ書にもユダヤ人たちが集まった場面が記されています。城壁が完成して、その城壁の周りにユダヤ人たちが国中から集まってきました。国中から集まってきたユダヤ人たちは一体何をしたのか、礼拝をしたんです。具体的には何をしたのか、夜明けから真昼まで特別に作られたその台の上に、あのエズラがそこに立って、そして聖書を朗読し続けたんです。エズラが朗読をする聖書をレビ人たちが仲介をします。解釈をして、それを人々に伝えます。人々はそれを聞きながら涙を流して、悲しみそして喜んだ。私たちが礼拝に集まって、共に御言葉を開いて、そして朗読があって、そしてメッセージが語られるということと非常に重なる、そんな集まりを彼らもしていたんです。やがてシナゴーグという街道が各地に建てられて、そこに安息日にユダヤ人たちは集まり礼拝を捧げます。あのイエス様もその安息日の礼拝へと絶えず出席をされていました。あの故郷の町ではイエス様がその安息日の礼拝に出かけていくと、イザヤ書が手渡され、イエス様はイザヤ書を朗読され、そしてそこからメッセージを語られました。ともすれば、礼拝が捧げられ、聖書が朗読され、賛美も歌われたかもしれません。聖書が解き明かされて、そしてそれをみんなで聞くというこのユダヤ人の共同体、私たちの共同体と変わらないとも思われます。でもそこには大きな壁があったんです。このユダヤ人の共同体、ユダヤ人たちが捧げていた礼拝、シナゴーグで捧げていた礼拝、そこにはユダヤ人とそうではない異邦人との間の大きな大きな壁がありました。もちろん異邦人もその共同体に加わることはできました。しかしその条件とされたのは、改宗をして、完全に改宗をしてユダヤ人となること。もしその信仰を明確にした場合、ちょうど今ガラテヤ人への手紙開かれています。ガラテヤ人への手紙で毎週私たちが取り扱っている問題ですけれども、もしその場合には異邦人であったとしても、割礼を受けて、そしてユダヤ人の習慣を、律法をすべてその生活に、その信仰に取り入れたならば、その共同体に加えられるという条件があったんです。しかし誕生した教会は、最初は使徒たちをはじめとするユダヤ人が中心の共同体でした。でもやがて驚くほど初期の段階からです。ユダヤ人たちを中心として誕生した教会でしたけれども、驚くほど初期の段階から、あのステパノの迫害によって散らされた人々が各地に赴き、そしてアンテオケにたどり着き、そこで異邦人たちに対しても福音が語られていったときに、イエス様のことが明かしされていったときに、驚くほど初期の段階からそこには異邦人たちがその福音に触れることによって信仰に導かれ、その共同体へと加えられて言ったんです。教会は瞬く間に多様化し、そして国際化していきました。この手紙が送られたコリントの教会、コリントに建てられた教会もそうでした。12章の12節と13節、先ほど読んでいただきましたのは18節からでしたけれども、12節と13節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。コリント人への手紙の第1、12章の12節と13節。はい。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、 その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。はい、ユダヤ人の共同体にあってはユダヤ人であるかないかということが一つの大きな大きな、その共同体に加わるための条件、ユダヤ人であるということが条件とされました。では教会はどうか。教会は一つの御霊によってバプテスマを受け、一つの御霊を飲むものとされた者たちの集まり。バプテスマを受けるということ、今日もバプテスマが行われようとしていますけれども、年齢は関係ない、国籍も関係ない、社会の中で生み出された身分も関係ない、どのような経歴過去を持っているかということでもない、神様の前に歩み出て悔い改めへと導かれた一人の罪人であるという自覚における一致、自分は神様の御前にあって一人の罪人であるという、その自覚における一致。人間の社会は様々な違いを生み出します。しかし私たちは皆等しく神様の前にあっては一人の罪人としてそこに立ち、そして許された罪人としての喜びを持って共に礼拝を捧げるんです。ロビソンファミリーが加わり、そして今日はシンガポールからの D 君たちも共に礼拝を捧げ、私ちょうど、今日で私にとってもこの9年間の牧会が終わるということになりますけれども、本当に初期の頃のですね、ふと先日初期の頃の礼拝出席表を眺めてみたんです。そして比べてみたところ、カタカナが増えたなぁと思ったんですね。本当にカタカナが増えました。前川くんが前川くんにされかけてしまったなんていうこともありましたけれども、でもですね、本当に多国籍になったなと思ったんです。私たちは国の違いを超えても一つとされている、文化の違いを超えても一つとされている、そのリアリティを毎週味わう特権が今与えられていることをつくづく思わされていました。今日はバプテスマです。バプテスマとはキリストと共に罪に死に、そしてキリストと共に神に生きるものとされることの象徴です。このキリストの死と復活によって一つとされているものであることを覚えたいと思います。キリストの死と、そして復活とに預かるものとされている、このことによって一つとされた、そんな私たちであることを覚えたいと思います。さあ、そして今日の2番目の点は、弱さを超えて一つとされた群れということですけれども、私たちには与えられている賜物に違いがあります。与えられている賜物に違いがあります。先ほどの違いを超えて一つとされたという部分、特にこのコリント人への手紙の中で扱っているのは、この賜物による違い、与えられた賜物の違いということなんです。11節をご覧ください。12章の11節お読みしますのでお聞きください。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。全く同じ賜物が与えられているという人はいないんです。神様は私たちそれぞれに、それぞれに応じて賜物を与えてくださいました。 しかしともすればこの違いというものは優越感や劣等感を生み出すことにもつながります。先ほど聖書に登場する他の群れということで福音書に記されたイエス様の周りに集まる弟子たちの集団ということをお話をしましたけれども、あの弟子たちの集団は自分たちのお師匠さんであるイエス様は社会の中で弱さを覚える小さき者たちのところを巡り続けられ、その病や患いを癒され、御国の福音を語り続けられました。でも片や一方、そのイエス様と行動を共にしながら、しかしその傍らで群れの中での主導権争いに終始していたのがこの弟子たちでした。誰が一番偉いのかという論争、やがて到来する神の国で自分をこそ他の弟子たちよりも高いくらいにつけてほしいというその願い、互いは互いのライバルとして過ごした3年半と呼ばれる期間、イエス様と共に生活をしながら、共に各地を巡りながら、しかしそのイエス様の十字架の直前まで互いを互いのライバルとして主導権争いを続けたあの弟子たち、それは彼らにとって他の弟子たちに先んじる、11人の弟子たちに先んじることのできる強さを求め続けた、そんな期間でもあったように思います。当然私たちのこの人間が作り出す社会においては、強さということが称賛され、また憧れとなり、そして求め続けられるものです。しかし彼らはあのイエス様の受難の場面、十字架の場面において、自分の意志とは裏腹に言い訳のできない弱さを露呈することになりました。例外なく誰もが、12人の誰もが、イスカリオテのユダを除くとすれば11人の誰もがイエス様を見捨てて逃げてしまいました。イスカリオテのユダを加えて12人の誰もが例外なくイエス様を裏切ることになったんです。いや、それだけではなく、彼らが憧れその強さを慕っていたはずのイエス様が無残にも十字架上で苦しめられ、そしてやがては期待も虚しく死んでいくという弱さの極み、イエス様にも訪れたその弱さの極み、死という受け入れがたい現実と彼らは直面することになりました。しかし私たちが今日のこの開かれていますコリント人への手紙第一の十二章からも学び、そしてこの聖書から学びたいこと、それはそのような弱さを経験した彼らの中からこそ教会が誕生していったということを覚えたいと思うんです。彼らは弱さの中からこそ輝き出た命、罪に対する、そして死に対する神の勝利を知るものとされ、弱さのうちにこそ力強く働く神の力を味わうものとされました。今日の箇所において語られています教会の調和ということ、先ほど読んでいただきました箇所で繰り返されていますのは、弱いものを排除し、見た目の良さや集団としての機能性を高めることによってもたらされる調和、それが教会の調和ではないということです。今日の箇所に21節に、私はあなたを必要としない、私はあなたを必要としない、この言葉が繰り返されています。目が手に向かって、私はあなたを必要としない、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。 教会の中で求められる調和ということを語るにあたり、パウロ自身が意識をしていたのは、もちろん神様ご自身のその姿勢、そして同時にイエス様ご自身のその姿勢ではなかったかと思うんです。私たちは様々な弱さを抱えています。それが目に見える弱さであるかどうかは別として、私たちは例外なく誰もが弱さを持つものです。パウロ自身のことを考えてみますときに、パウロというのは非常に強い人物に人々の目には映っていたはずです。人々の意識の中では、あ、パウロ先生というのは本当に意志も強くて行動力もあって、そのような人物として映っていたはずです。覚えられていたはずです。しかしパウロはこの主の前に立つときに自分自身の弱さと直面させられていた。それもまた正直な言葉で聖書の中には記されています。私はあなたを必要としないとは決して言わない。パウロがここで記した言葉、教会の調和ということを語るにあたって記した言葉こそは、神様ご自身が、あるいはイエス・キリストご自身が一人一人の信仰者に対して語りかける言葉に他ならない。絶対にそんなことは言わないという、その神様の姿勢を表す表現ではないかと思うんです。弱さを排除して、そして機能性を高めて目標に向かっていくということ、それは世の集団が常々行っていることです。利益を上げるための企業のあり方、あるいは目標に向かっていくためのスポーツのチームや、あるいは軍隊が行っていること。22節と23節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。第一コリントの12章の22節と23節。はい。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、続く24節、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。コリントの教会内では、この世から導入されるそのままの強者によって、強いもの、社会的な強者、強者によって弱者が蔑まれるような事態が起こっていたようです。見た目に目立つ奉仕を捧げる者が、目立たない地味な形で奉仕を捧げる人々に優越感を抱いていたという状況があったようです。貧富の差が教会内での発言力や影響力の差にもなっていたようです。パウロはその問題にメスを入れます。素直に弱さを分かち合う、共に神の前に悔い改めるどころか、教会内でも弱みを見せてはいけないというプレッシャーが絶えずあり、群れの中に劣等感と優越感、そして苛立ちや不満、自己卑下というものが絶えず漂い続けている。そんなコリント教会の状況に対して、パウロは逆転の発想です。神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのだ。弱さを覚える者がいるならば、体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合う、そのことが進んでいく。その時に教会が教会である、そのことを明らかにする調和が生まれていく。そんなことをパウロは語っているんです。身をもって経験をしたことですけれども、 腰を痛めまして経験をしたこと、何回目かなんですけれども、でも今回も強く思わされたことは、腰を痛めると腰以外のあらゆる部分、体中の筋肉という筋肉が総動員して腰の代わりを果たそうとするということでした。起き上がるにもですね、腰が使えない。そうするとですね、まあ本当にこう体全体の筋肉がですね、こうぐーっと力が入ってきて、そして腕であったり足であったり、まあ全部腰に連結するので痛いことは痛いんですけれども、でもですね、これまで以上に体が使われていると、そんな意識もありました。今日のバプテスマにおいては、ジェームズ先生が私の弱さを担ってくださることになります。今日はですね、朝の礼拝に来ました。熊谷誠くんを事務室で座らせて、そして何度もですね、3人でするバプテスマのやり方をですね、練習してみたんですけれども、熊谷誠くんは何回もですね、私とジェーム先生に倒されて起こされてということをしていましたけれども、まあ、私自身の今の弱さを正当化するわけではないですけれども、でも非常にですね、教会的だなと思わされていたんです。教会の調和とは、弱さを排除したことによる調和では決してない。違いをなくすことによる調和でも決してない。また、罪に目をつぶることによる調和でも決してない。先週も、許し許されることを通してのみ教会は成長する、こんなことを申し上げました。悔い改めや許しなどというものはもう横に置いてしまって、自分たちが気分が良いように、そのように教会形成をし、そして近づかない、互いに近づかないようにし、問題が起きないようにということを目指していく、そのような教会形成の中では教会の成長はどこにも生まれないんです。教会の成長とは、人数が増えること、年間予算がアップすること、働き人が増えること、新しい街道が立つことではない。それはあくまでも副産物なんです。祝福としての信仰者の成長とは、自分の弱さや互いの弱さに対して正直になり、素直にその弱さと向き合い、その弱さゆえの結果とも逃げずに向き合いながら、しかし決して私はあなたを必要としないとは言わない、その主の憐れみを共に味わうこと、主の前に弱さを認めた各人が互いにいたわり合うことによって、教会の調和が生まれていく。誰かが負った苦しみと喜びとが共有され、祈りが共有され、賛美が、そして礼拝が共有されていくこと、能力の優劣や賜物の違いが強調されるのではなく、罪人としての悔い改めと許されたものとしての喜びとが共有される共同体である教会、与えられた賜物に応じてそれぞれに委ねられた働きを担い合っていくのが、この教会という共同体なんです。私たちはこの教会、キリストの体と呼ばれる教会を立て上げるものとして集められています。私たちが信仰に導かれたということ、私は信仰に導かれたクリスチャンですけれども、教会とは距離を取って、私は教会には属さないやり方で行きますということはありえないんです。教会から切り離されたクリスチャンとしての単独の働きというものもまたありえないんです。盛岡聖書バプテスト教会という一つの地域教会だけの話ではそれはありません。世界中のキリストの体と呼ばれる教会、 その痛みや苦しみや喜びをも共に担っていくものとされているのが私たちです。一番身近な共同体である地域の教会の中で、弱さを超えて違いを超えて一つとされていること、御霊によって一つとされていることを味わい、互いの弱さを担い、そしていたわり合い、調和が与えられ続けることを経験する私たちは、この地域教会という枠を超えて神様の普遍教会としての、この世界中にあるキリストの体としての、その教会の痛みや苦しみ、喜びをも共に担っていくものとされているんです。一年前の総会において、特に震災支援の働きとの関係の中で、この御言葉を説明をしました。被災地にあって痛みを覚えているその教会、同じキリストの体として、私たちはこの一年間、その痛みを共に、また喜びを共に担っていきたいと、そのように総会の中で説明をいたしました。この一年間の歩みを通して、私たちはどのようにして教会と共に苦しみ、教会と共に喜ぶということにおいて成長をし続けてきたでしょうか。イエス様の十字架の苦しみと、イエス様の復活の喜びと、世界中の教会が味わったこの一週間でした。中南州の一週間、そしてこのイースター。しかし迎える新年度においても、苦しみと喜びとの共有は続いていきます。違いを超えて、弱さを超えて、悔い改めと、しかしそこに満ちる許し、神様の憐れみを覚え、恵みの中に、命の中に生かし続けられる、そのような喜びの共有、私たちを一つとしてくださる主に、心からの礼拝と感謝を捧げたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちが日頃生きる社会の中で経験することは、私たちの弱さが受け入れられず、また人に弱みを見せることもできず、気を張って、そして懸命に自分自身を奮い立たせて生きていくことの、その現実です。しかしあなたはこの世界の真ん中に、また各地に、あなたの御子イエス・キリストの体としての教会を建てられました。かつてイエス・キリストが弱さを覚える者たちの町々村々を巡り、そしてそこに訪れ、その痛みに触れ、あらゆる患いや病を癒され、御国の福音を述べ伝えられた。まさにそのキリストの働きを、キリストの体と呼ばれる教会が今担うものとされていることを覚えます。しかもそれは単なる目的ではなく、その地域の教会の中でもなされ続けること、違いを超えて、弱さを超えて、互いの弱さを担い合い、いたわり合い、共に主の前に悔い改めへと導かれ、喜びを共にし、そして立て上げられていく、この不思議な共同体の中に私たちもまた加えられていることを改めて心から感謝いたします。主よ、あなたは2000年前に十字架にかかられ、そして復活をされ、御霊を送ってくださり、 そしてご自身の働きを教会に委ねられました。私たちは今も変わることなく、主が委ねてくださったその働きに、この盛岡の地にあって、2013年というその時代にあって取り組み続けるものです。神様の大いなるご計画を思います。そしてそのご計画のうちに、この群れに加えられたものであることを思います。主はあなたの大いなる憐れみと、そしてその大きな大きなご計画を覚えつつ、ますます私たち、互いの弱さを担いつつ、そして同時に、主の御業が、教会を通してなされていくこと、このことを祈り求めるものとさせてください。今も御霊が働き、違いに満ちたはずの私たち、弱さに満ちたはずの私たちを一つとしてくださっていることを覚え、心から主の御名を褒めたたえます。共に今日も礼拝を捧げることのできたお一人お一人、また新たにこの礼拝の場所へと加えられたお一人お一人、その祝福を互いに心から願いつつ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。